おはようございます。今日で2014年最後の、日曜礼拝です。皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。まあ、教会としては今、DVD 見ていただいたように、主が、多くの良いことをしてくださった、1年でした。今年の初めの、元旦礼拝に多くの、方々が、参加しました。で、来年、2015年ですねの1月1日は木曜日、今週の木曜日となります。朝の10時から元旦礼拝が持たれます。どうぞご家族、お友達をお誘い合わせの上、新しい年を神を礼拝するところから始めたいと思います。ご参加ください。また今年の2月にはバレンタインランチが持たれ、3月にはスポーツフェロシップでバスケットボール、4月にはイースター礼拝、5月には東京でのカンファレンス、6月には卓球大会、それから7月には恒例のビーチフェロシップが持たれ、8月には若い子たちユースのキャンプが持たれ、それから9月には教会全体としての初めての収容会も持たれました。そして先週のクリスマス礼拝祝会、とても祝福された礼拝祝会でした。新しい方々も十数人来られて、何人かの方は信仰告白もされて主に感謝でした。また教会の皆さんの美味しい手料理ありがとうございました。そして楽しい余興もありました。で、この1年本当に主は私たちの教会を豊かにあらゆる恵みで満たしてくださったことに感謝します。また今年は7名の洗礼を受ける方々も与えられて主に感謝でした。個人的には私の両親と妻の母が洗礼を受けたことが一番の感謝でした。イエス・キリストを信じて永遠の命を受けることほど大きな恵みはありません。主に感謝です。皆さんもこの1年たくさんの祝福があったかと思います。詩編の103編の2節に、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと書かれています。この1年神様がしてくださった良いことを思い起こして主に感謝を捧げましょう。さて今朝も主の言葉に聞いていきたいと思います。まずお祈りします。天の父なる神様、2014年この1年も神様のあらゆる恵みが個人的にまた教会として豊かにあったことを感謝します。すべての栄光が主の御名にありますように。そして今朝もあなたの御言葉によって私たちをどうぞ豊かに養ってくださいますように。御霊ご自身が私たちの心を開いて、神の言葉がはっきりと理解できて、さらに主に栄光をお返しすることができますように。主がどうぞお働きください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。第2ペテロの3章の18節をお開きください。第2ペテロ3章の18節です。今日でペテロの最後の学びとなります。ペテロの手紙の最後の学びです。彼は一章において救いの恵みの素晴らしさ、救いの確かさについて教えました。2章では偽教師が教会の中に現れることを警告し、彼らの特徴を明らかにしました。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、イエス・キリストが神であることを否定します。また彼らは貪欲で道徳的に堕落し、人々を惑わす人たちです。その結果キリストの名がそっしりを受けます。歴史の中で繰り返し起こり、今もそういうことはあり、将来もそういうことはあります。イエス様もそのことを言われ、ですからペテロもこの手紙の中でそのように厳しく、責めたわけですね。そして彼らが滅ぼされないままでいることはないと彼は言いました。また偽教師はキリストの再臨を否定しました。それで3章においてペテロはキリストの再臨について教えました。2000年前キリストが地上に来られたのは私たちを罪から救うためでした。私たちの罪のために十字架で死なれ、葬られ、よみがえり、そして聖書の示す通りに天に昇り、神の右の座にお着きになりました。しかし再び戻って来られる時はこの世の 悪を裁くために栄光の主として力を持っておいでになります。その時見えるものはすべて滅ぼされます。私たちが今見ているこの天と地も永遠に続くものではありません。天地は滅びると聖書は書いています。しかし滅ぼすのが目的ではありません。神は新しい天と新しい地を備えておられます。ですから正義の住む新しい天と新しい地を待ち望むように、そのようにペテロは進めたわけですね。で、前回の箇所ではどのような態度でイエス・キリストの再臨を待ち望むべきかをペテロは教えました。まず第一に平安を持って神の御前に出られるように励みなさいと進めました。神の平安を持って、御前に出られるように、そして主の忍耐は救いであると考えなさいと言いました。主は戻って来られないのではなく確実に戻って来られます。ではなぜ遅いのか。それは主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んで、それで忍耐して待っておられるからですね。そのために私たちにできることは、すべての人に福音を述べ伝えることでした。さらに聖書を曲げて教える偽教師によく気をつけるようにと警告しました。そのために私たちに必要なことは信仰に固く立つことでした。それが前回の学びでした。今日の箇所でペテロは最後の勧めをしています。信仰に固く立つように。ではどのように信仰に固く立つのか、偽教師に偽りの教えに惑わされないためにどのように信仰に固く立つのかを最後の勧めをペテロはしています。3章の18節一緒に朗読したいと思います。はい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。この手紙はペテロの生涯の最後の手紙となります。この後彼は信仰の上に逆さ十字架につけられて処刑されます。彼自身も主からはっきりと示されて自分の終わりが間近であることをよく知ってました。そのような中にありながらも最後まで人々の信仰を励まし続けました。ペテロが最後に伝えたかったメッセージは何でしょうか。何と言ってますか。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言ってます。これがペテロの伝えたかったメッセージあり、この手紙のテーマです。彼の心配事は自分が去った後教会の中に偽教師が現れ人々を惑わしてしまうことでした。どうしたら人に惑わされないで済むのか、偽教師に騙されないで済むのか、どのように信仰に固く立つことができるのか、その答えがここですね。キリストの恵みと知識において成長するということです。キリストの恵みと知識において成長する。子供は人に騙されやすいものですね。しかし成長すればするほど、大人になればなるほど判断力、見分ける力がつきますので、何が本当なのかそうでないのかだんだん分かってくるわけです。霊的にも同じです。霊的に成長すればするほど、真理を知れば知るほど偽りの教え、偽教師に惑わされることはありません。ですからペテロはここでキリストの恵みとキリストの知識において成長しなさいと最後の勧めをしたわけです。まず第一に彼は霊的に成長するためにキリストの恵みにおいて成長しなさいと言っています。キリストの恵みにおいて成長しなさい。恵みにおいて成長するとはどういう意味でしょうか。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることです。 受けるに値しないものがただで受けること、これが恵みです。神は恵み深いお方です。すべてのものを私たちにただで与えているんです。まずすべての人に自然の恵み、これただですね。イエス様はマタイの5章の45節でこう言われました。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。信仰あるなし関係ありません。キリストを信じてる信じてない関係ありません。神はどういう人にも恵み深く、すべての人に同じように太陽を昇らせ、同じように雨を降らせてくださいます。太陽の恵み、雨の恵みを受けなければ植物は成長しませんね。やがて枯れてしまいます。これ植物だけではなくして動物も私たち人間も、命あるものは皆自然の恵みを受けて成長します。この自然界を作られたのは天地の創造主なる神です。神はすべての人に平等に自然の恵みを与えてくださいました。これ共通に一般的にみんなに与えられている一般的な恵みです。その一般的な恵みだけではなくして、神は特別な恵みを与えてくださいました。それが救いの恵みなんです。救いとは何からの救いなのか、聖書は罪からの救いであると教えています。罪があると正しい神の前に立つことできません。当然裁きを受けて当然です。その神の裁きから罪が許されるならば救われます。罪があるならば義の住む、正義の住む神の国に住めないので、不義の者たちが投げ込まれる火の池、地獄があります。そこから救う、これが神の救いなんです。聖書が教える救いっていうのはそのような救いなんです。単なる私たちの人生の苦しみ、悲しみ、経済的な大変さ、そこからみんな助けられたいと思うわけですけれども、病から、そういうことをでも聖書は中心に教えているわけではありません。もちろん神は憐れみ深い方ですから、そのようなことからも私たちを助けてくださるわけですけど、そこから助けられたとしても永遠の命、罪の許しがなければすべては虚しいものですね。ですから聖書が教える救いというのはこの罪からの救いであるわけです。なぜ神がいるのに世界中に悪が存在するのか、悲惨な事件や事故や不幸があるのかと人は思います。しかし聖書はそれは最初の人の罪の結果であると教えています。神はすべて良いものをお作りになりました。まことの神は良い方で、この方が作られたものはすべて良いものなんです。神からの贈り物、プレゼントはすべて良いものだけです。創造の初めからそうでした。今もそうですし、とこしえに神は良い方ですから、良いものだけを与えてくださる方なんです。聖書の最初のページ、創世記です。そこには初めに神が天と地を創造したと始まります。それから人は、神は人が住むのに最高の自然環境を作られ、それを見て良しとされた、それは満足されたということ、とても良かった、非常に良かった、人が住むのに最高な環境を作りになり、その作った後に神はご自分の形に似せて人を創造されました。土地の塵で人を形作って、その花に命の息をふーっと吹きかけると人は生き物となったと聖書は書いています。私たちは肉体を持ってますが、肉体だけの存在ではないですね。心があり、神を意識する霊があるわけです。霊的な存在です。神と交わるために作られました。しかし最初の人が神の言葉に従わずに 罪を犯した結果、人は霊的に死んでしまいまして、すなわち神と交わるものとして作られたわけですが、その神と交わることができなくなってしまったわけです。原因は罪でした。罪の結果、神から離れてしまいました。それで人は神を求めていろいろな宗教を作り出したわけです。世界中には多くの宗教があるのはそのためですね。しかし、宗教は人を罪から救うことはできません。なぜならそれは人が考え出したものだからです。天から、神から来たものではなく、人が地上で考え出したもの、どのようにして神に近づくのか、どのようにして罪が許されるのか、どのようにして幸せな生き方ができるのか、どのようにどのようにどのようにいろいろ考えるわけです。罪を犯したならばそれ償いをしなければならない、それにふさわしい償いをたくさんしよう、人間の努力でいろいろと自分の罪を償っていくわけです。そして罪を犯さないためにいろんな取り決めをしていくわけです。これとあれとこれと守ったから自分は正しい人だ、失敗をしたらこういうことをすればいい、恐れすればいい、何をすればいい、何をすればいい、すべて人間の努力を持って自分を満足させようとするわけですね。これだけやったんだから神様もあなたは私を許してくれてるでしょうという。しかしそれは人間の自己満足でしかありません。神の前に人の行いによっては誰一人義とされません。罪が許されることはありません。なぜなら罪を犯さない人はいないし、完全に正しい行いをすることのできる人は人類いまだかつてないし、今後もないわけですね。そのように生まれついてしまったわけです。最初の人から、神から離れてしまった結果。また物質的なことも私たちを本当に満足させることはできません。一時的には満足はあるかもしれませんが、本当の満足はないわけですね。誠の神を知るまでは、神との平和、罪の許しを得るまでは、心の深い部分には本当の満足を得ることはできません。なぜなら、神と交わるために、私たちは皆、すべての人は皆、そのように作られたからです。それで神は私たちを愛し、すべての人に、恵みを明らかに示してくださいました。今までも神は恵みを明らかにしました。自然界を通して神の恵みっていうのははっきりと分かるわけです。すべての人にそれを示されました。特別な恵みが現れます。神の一人子が人となって来られました。それは私たちを罪から救うためでした。この方が私たちの主であり救い主であるイエス・キリストです。ここで18節でペテロは注目してください。キリストは主であり救い主であると言っています。主であるっていうのが誠の神であるということです。イエス様は誠の神であり救い主である方です。私たちを罪から救うために誠の神が人となって来られました。ではどのように神は私たちを罪から救ってくださったんですか。私たちの罪の身代わりとしてキリストが十字架で死んでくださいました。そして神はこの方を死人の中よりよみがえらせてくださいました。もしキリストが死んだままであるならば、この方も私たちと同じように罪があったっていうことになります。聖書は罪の支払う報酬は死であるとあります。ですから全ての人は生まれたものは皆死んでしまうわけで、その解決を分かりません。罪の結果です。しかし神は解決をお与えになったわけです。イエス・キリストは罪のない神が人となって来られた方で、私たちの罪の身代わりとして死んでよみがえりました。もしよみがえられなかったならば、この方も罪があったということになって、私たちの罪の身代わりには成立しないわけですよ。身代わりになりますと言って、その人にも借金があったら借金を払えなかったということですから、 罪の借金をキリストは支払ってくださったわけです。私たちがどんなに行いでその罪の借金を返そうとしても、それは天文学的な借金で、神の前にはどんな良い行いをしたって返すことのできないことなんです。持ってるものでしか借金は返せません。罪のない人なんていません。神しかいないわけです。ですから神が神の一人子が人となって、私たちの罪の借金を全部背負って十字架で死んでくださったわけです。よみがえりました。よみがえることによって、確かにあなたの私の罪の支払いは済みました。この方にも罪がないことを神は認めてくださったので、聖霊によってこの方を死人の中よりよみがえらせてくださったわけです。このよみがえられたことによって、私たちの罪の支払いが完了したことが証明されました。それでイエス様は十字架の上で完了したとおっしゃったわけです。完了した、罪の支払いは終わったということ。あなたがですから罪を、過去の罪を帳消しにするために何か良い行いをする必要はありません。救われるために何か良いことをしなければならないということはありません。神がしてくださったこの贖いの技、十字架につけられたイエス・キリスト、復活されたイエス・キリストを信じる信仰だけで誰でも救われる、これが全ての人に提供された良い知らせ、神の救いの恵みなんです。この救いの特別ですね。これは一般の恵みも全ての人に提供されてますけれども、この特別な恵みも実を言うと神は全ての人に同じように提供してくださっているわけです。分け隔てありません。聖書が最初に与えられたのはイスラエルでした。神がそのように選ばれました。今もそれは変わりません。しかしイスラエルのために救い主は来られたわけではありません。全ての人のために来られました。救いは全ての人、人種も性別も家柄も血筋も努力も関係なく、全ての人に救いの恵みは与えられています。しかし自動的に全ての人が救われるわけではありません。全ての人に提供されています。さあ私のもとに来なさい、主は全ての人を招いておられます。しかし自動的に救われるわけではありません。クリスチャンホームで生まれたから救われるわけでもありません。また人の努力で救いを獲得できるものでもありません。恵みとは何でした？受けるに値しないものがただで受けるのが恵みなんです。受けるに値しない、そのような資格は自分にはない、そのようなものにただで与えられる、ただで受けるもの、それが恵みなんです。神のしてくださったことを信じる信仰によって罪から救われます。イエス・キリストを自分の罪からの救い主、主と信じるだけです。ですから信じた者、もうすでに全ての罪が許されました。以前は神の子でありませんでしたが、今はキリストを信じて神の子とされました。永遠の命が与えられました。全ては神の恵みによるものです。さらに神の恵みは私たちを救うだけではありません。私たちは神のことされただけではなくして、赤ちゃんが生まれたら赤ちゃんは成長していくと同じように、私たちも救われたのであれば、神のことされたのであれば、恵みによって救われたのであれば、私たちはその恵みによって霊的に成長していきます。クリスチャンとしてただ信じた、新しくなった、クリスチャンになっただけではなくて、クリスチャンの赤ちゃんからクリスチャンの大人へと、霊的な大人へと成長させられていきます。救われたのも神の恵みによるものですが、霊的に成長するのも神の恵みによるものです。それはちょうど 畑に種をまくのと同じですね。種は土地の中にまかれると自然の恵みの中で成長し続けます。霊的にも同じように、私たちはキリストの恵みの中にいるならば、霊的に成長し続け、多くの実を結ぶことができます。ヨハネの福音書の15章を開いていただけますか。イエス様は最後の晩餐の席で弟子たちだけを集めて大切な教えをなさいました。15章の4節をご覧ください。私は誠のブドウの木であると、イエス様はブドウの木にご自分を例えて、私たちを枝に例えて大切な教えをなさったところがそこです。211ページです。4節に、私にとどまりなさい、イエス様はそのようにおっしゃいました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節一緒に朗読します、はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。キリストを離れては、恵みを離れては成長することができません。しかしキリストの中にとどまるならば、この方は恵みと誠に満ちた方なんです。キリストの中に、その恵みの中にとどまるならば、成長し実を結び続けます。多くの実を結ぶと言われました。自然界でもそうです。イエス様はここで私はブドウの木と例えました。私たちは何でした？枝でした。実は枝に結ぶわけです。あなたは実を結ぶように神がイエス・キリストに接ぎ木してくださいました。離れては栄養分取れません。実を結ぶためにはとどまるなことなんです。とどまり続けることなんです。私は信じますと言って離れてしまうと、せっかく実を結ぶように神が接ぎ木してくださったのに、実を結ぶことができないわけですね。実を結ぶ方法はたった一つで、あなたの努力ではなくして、キリストにとどまり続けることをすることなんです。そうすれば、その木から、ブドウの木から栄養分が供給されていくわけですよね。あなたはそれを受けるだけなんですよ。ですからイエス様は、私にとどまりなさいと言いました。私たちはキリストを信じたときに、すでに神のことをされ、神の子の性質、いわゆる神のご性質、キリストの性質がすでにあなたの内側に種として与えられているわけです。種は成長していきます。同じようにあなたも霊的に成長していきます。霊的に成長していくというのは、あなたの性質が以前は滅びるものの性質であったわけですけど、朽ちていくものの性質であったわけですけど、新しくされて、今はあなたはキリストの性質へと成長させられていくわけです。霊的に成長するために必要なことは何ですか。今読んだ通りに、恵みの中に、キリストの中にとどまり続けることですね。そうすれば、恵みによってあなたの信仰がもっと強くされます。信仰から信仰へとあなたは進むことができるわけです。信仰が強くされると、神にもっと信頼しようとするわけですから、木が根を張るように、あなたの信仰がキリストにしっかりと根を張るので、いろいろなこの世の中の教えに流されることはありません。偽りの教えに流されることはありません。キリストの教えにしっかりととどまっているので、あなたはそのような教えに流されないし、また世の中の誘惑によって妥協することもないわけです。そして信仰によって成長するだけではなくて、恵みによってあなたはあらゆる行いが清くされていきます。悪から離れます。 道徳的に良い行いの実を結びます。また恵みによって謙遜にさせられていきます。神の恵みを私たちは知れば知るほど同時に自分の罪深さを知ります。ですが神の前に自分はへり下って、へり下る者に神の恵みが注がれて、さらに自分がすごいと思いませんので他の人を優れたものと思うので、人間関係もそこで平和になっていくわけです。さらに恵みによって私たちは忍耐力が身についていきます。キリストを知るまではすぐに怒ってしまう、自分の気に食わないものは怒ってしまう。しかしキリストを信じるとだんだんキリストの性質に変えられていきます。柔和になっていきます。苦難が来てもそれを耐え忍ぼうとします。また恵みによって許せなかった人も許す心が成長していきます。自分も許されたのだからあの人のことも許してあげよう、心が広くされていきます。さらに恵みによって愛が増し加わります。言葉と行いで信仰の仲間に対して具体的に愛を実践していきます。このようにキリストの恵みの中にとどまるなら、キリストの性質へと成長していきます。私たちは恵みによって救われ、また恵みから恵みへと進んで、さらに恵みによってキリストの性質へと変えられ続けます。全ては神の恵みによるものなんですね。ペテロはこの手紙の第一の5章でこのように彼は言ってます。5章の第一ペテロの5章の10節で、あらゆる恵みに満ちた神と言ってます。神はどのような方なんですか。神はあらゆる恵みに満ちた神、5章の10節です。一つの恵みではありません。私たちをただ救っただけではありません。神はあらゆる恵みに満ちたお方なんです。すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、この恵みの神ご自身が、あるいる恵みに満ちた神があなた方をしばらくの苦しみの後で、私たちの生活の中には人生にはいろいろな苦しみがあります。試練があります。しかし試練を通して神が私たちを恵みによって完全にしてくださいます。完全にするっていうのはこれ大人にしていくということです。霊的に成長した成熟した大人のクリスチャンに試練を通して私たちをされていくわけですね。さらに試練を通して神は恵みによって私たちを固く立たせると言っています。信仰に固く立たせていきます。試練が来て私たちは揺らぎそうですけれども、自分がどこに属しているかがはっきりと分かってきます。神様に信頼しよう、問題が起こらないと私たちは自分でやれると思ってます。でも問題が来て自分でどうしようもないと分かったときに、しっかりと信仰に立とうとするわけです。さらに恵みによって私たちを強くします。恵みは私たち、試練は私たちを弱くするのではなく、恵みによって私たちを強くされていきます。そして恵みによって不動のものと、あらゆる恵みに満ちた神が私たちをそのようにしてくださるわけですね。台風が吹くと木はしっかりと根を張ると同じように、私たちも人生の試練でキリストにしっかりと根を張ることができるわけです。すべては神がしてくださることです。あらゆる恵みに満ちたお方、それが私たちの主です。さあ戻りましょう。恵みによって成長しなさい、ペテロの最後の説教それだったわけです。キリストによって恵みによって私たちは救われた、救われただけではなくして、その恵みによって私たちは成長し続けるわけです。そうしなさい、彼の最後のメッセージはそれであったわけですね。第二に、ペテロは霊的に成長するためにキリストの知識において成長しなさいと言っています。どのようにキリストの知識を得ることができるんでしょうか。どこから得ることができるんでしょうか。あなたが手にしている聖書ですね。聖書は神の言葉です。神の言葉をよく学ぶことによって成長していきます。誰か有名な先生の本を通してキリストの知識を得るのではありません。 その人の考えるキリスト像ではなくして、聖書そのものが教えるキリストを知らなければなりません。キリストについての正しい知識は聖書の中でしか知ることができません。そして聖書を学ぶとき、効果的な方法は一章一節ずつよく読むことです。そしてよく学ぶことです。あちこち広読みではなくして、聖書全体を通読しコンスタントに読み続け、そして文脈の中で、前後関係の中で聖書をどうぞよく理解してください。また単なる知識としてではなく、個人的に親しく深くイエス様を知ることです。キリストについて頭だけの理解だけでは本当の意味では知ったとは言えません。聖書の言う知るっていうのは、個人的にそれを体験するっていうことが知るっていうことです。頭だけで知る知識ではなくして、あなたの心の中で個人的な体験として心の内でイエス・キリストを親しく知ることです。心から主を愛し、どうぞ主に従ってください。そしていつでもどこでもどんなことでもイエス様の名によって父なる神に祈ってください。祈りはちょうど呼吸と同じです。私たち生きていくために普通に呼吸をします。同じように普通に神様に祈ってください。あなたの普段着の言葉で十分です。そして祈りは会話することと同じです。家事をしながら、仕事をしながら、勉強をしながらでも祈りはできます。祈りと御言葉によってキリストを深く親しく知れば知るほど霊的に健全に成長していきます。ペテロはここでキリストの恵みとキリストの知識において成長しなさいと勧めました。霊的に成長し続けることが私たちを偽りの教えや道徳的に堕落することから守っていきます。成長することがあなたを守る方法なんです。もし成長することをやめてしまうと、世の中と妥協します。信仰ないかのような生き方をして堕落してしまう人たちもいます。それはちょうど自転車、想像してください。自転車は前に進んでいるときは倒れませんね。漕ぎ続ける自転車って倒れないわけです。倒れるときは止まってた時なんです。車どうでしょうか。ギアを全身に入れてると前に進み続けるわけですが、ニュートラルにしてしまうとやがてそれは止まって後退してしまうことがあるわけです。霊的にも信仰生活も同じです。霊的に成長し前進する必要があります。いや、前進しなければならないわけです。そうでないと私たちは後退するだけなんです。熱心にキリストの恵みにとどまってキリストの言葉に聞き従うなら、私たちは確実に成長し続けます。神がそのように成長させてくださるわけです。私たちが成長し実を結ぶことによって神の皆が崇められ、栄光を神に帰すことができます。最後にペテロはキリストを礼拝し、キリストの栄光を帰してこの手紙を閉じています。何と言ってますか？このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメンと言ってます。すべての栄光は誠の神だけに属するものです。キリストは誠の神と父なる神と等しいお方です。神であり救い主なる方です。キリストは目に見えない神が人となって来られた方です。ペテロはその方の神としての栄光を見た人なんです。彼は目撃者でした。永遠の神が、目に見えない神が、天地を作られた神が人となって来られたのを彼は目撃しました。ですから最後にこのキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでありますようにと 礼拝をしたわけです。ペテロは元漁師でした。彼が救われたきっかけ覚えてますか？弟のアンデレに誘われたわけです。弟が彼をイエス様のところに連れてきたわけですよね。それで彼はイエス様を知りました。そしてイエス様から私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようと弟子に召され、すぐに網を捨てて従いました。彼はイエス様の神としての権威ある教えを直接聞いた人です。教えだけではなくして彼は救い主である印、それは生まれつき盲人が見えるようになり、手の苗たものが伸びるようになり、足苗が歩くようになり、死人さえも生き返る貧しい者に福音が述べ伝えられると、メシアが来た時に起こる印を彼は直接目撃しました。そしてピリポカイザリアにおいて、あなたは生ける神の御子キリストです。初めて公に正しくイエス・キリストが誰であるか信仰告白したのもこのペテロでした。さらに彼は聖なる山でキリストの神としての栄光を目撃するそのような特別な恵みにも彼は預かりました。そしてこれは私の愛する子、私の喜ぶものである、これに聞きなさいと言われた父なる神の御声も彼は聞きました。素晴らしい恵みに彼は預かったわけです。しかしその一方でペテロはイエス様が捕らえられると逃げてしまいましたね。そして大祭司の中庭で三度も彼は公に、私はその人を知りません、そのように完全に否定しました。しかしイエス様は彼を見捨てることはありませんでした。復活された後彼の信仰を回復し、初代教会の指導者として任命なさいました。じゃあその後ペテロは失敗しなかったのか。前回学んだように彼は初代教会の代表となった時に大きな失敗をしてしでかしてしまうわけです。パウロにそのことをあからさまに責められましたね。失敗することもあったわけですが、でも彼は最後までキリストの恵みから離れることはありませんでした。恵みによって救われ、彼は失敗もしましたけれども、この恵みから神の許しから彼は離れることはなかったわけです。個人的にイエス様を深く知り、その恵みの中にとどまり、神の許しを体験した人がペテロでした。ですから神の恵みによって強くされて、キリストに最後まで従い通すことができたわけです。そして今自分の人生の旅路の終わりが近づき、天のふるさとに帰る時が来ました。彼は最後まで人々の信仰を励ましてこう言いましたね。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。そして彼は最後に、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンと言ってキリストを礼拝し、キリストに栄光を期しました。私たちは今日がこの1年の最後の日曜礼拝です。主のしてくださった良いことを思い起こして、私たちは主に感謝を捧げましょう。そして栄光をすべて主にお返しましょう。また新しい年も、新しい年だけではなくて、あなたの生涯を通して神の栄光が表されるように、神に栄光をお返しすることができるように、私たちはしっかりとキリストにとどまり、恵みの中にとどまり続けましょう。このキリストの恵みにおいて成長すること、キリストを知る地域において成長すること、これがペテロが望んでいることであり、何よりも天の父があなたに、私に、私たちに対して 願っておられることなんです。私たちの主であり救い主であるキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでありますように。アーメン。お祈りします。天の父なる神様、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストが天から降りてこられ、私たちもその恵みに預かったことをありがとうございます。どうぞ私たちが救いの恵みに預かったものとして、恵みによって、あらゆる恵みによってさらに成長することができますように。私たちはあなたの清い御霊に満たし、内側よりキリストの性質へと変えてください。栄光が主の御名にありますように。イエス・キリストの御名を通して感謝してお祈りします。アーメン。